お祈りします。神様、ありがとうございます。今日も礼拝に私たちを励まして送ってくださってありがとうございます。どうぞまた私たちのまた心の中にあなたがまた語りかけてくださって、私たちの心の中にいろんなまた、不安やまた、心配や、このことどうしようと、またいろんな思いがまた渦を巻いているかもしれませんけれども、どうぞ神様の、平安を私たちの心にまた、深く静かに与えてくださいますように、心からお願いをいたします。今日もまたあなたを見上げて前に向かって歩んでいきたいと思います。またこのイースターの朝、あなたのまたご復活をお祝いをし、もう一度私たちの心の中にもあなたがよみがえりの力を与えてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それではじゃあ教会学校のちょっと短いお話をさせていただきたいと思います。一匹の狐が、ブドウ園のそばで、考え込んでいました。お腹がこう柵に使えて、侵入できないと。3日間、まあ、断食をするとお腹がもうぐっとへこみ、もう美味しそうに実ったブドウの実を、まあ、手当たり次第こう食べまくりました。まあ、お腹もパンパンに膨れて、そろそろずらかろうかと。ところが、お腹が柵に使えて脱走できないと。3日間断食をすると、お腹がもうぐっとへこみ、キツネは、冴えない顔で、つぶやきました。入った時も出る時も結局腹具合は同じだったなぁと。まあこれ一つの例え話ですけども、まあ私たちはこうブドウ園という、まあ、柵の中に、まあ、生まれてきたといいますか、まあ、生を受ける時には、まあ、何にも持たないで、裸でこの世の中に生まれてきます。染料箱を抱えて生まれてきた赤ちゃんは一人もいません。社長の赤ちゃんも、総理大臣の子供も、この世の中に生まれてくるときは、まあ、何にも持たずに裸で生まれてきます。裸で生まれた人間はもうそれこそブドウ園の中で、地位や名誉や財産や、まあ、いろんなものを追い求めながら、まあ、声太っていくと。そして人は誰でも、このブドウ園を去る時にはまた、裸でこの世の中を去っていくと。ヨブという人がそう言ってますけれども、あの世の中には、ビタ一文、靴ひも一本持っていくことはできないよと。考えることも今はできませんけれども、誰の人生にもきっとその瞬間というのは訪れるんでしょう。聖書は人間には3つの死があると教えています。一つは、まあ、心の死といいますか、黙示録の3章1節というところに、あなたは生きているとされているが実は死んでいると、そういう言葉があります。人間は生きているようで実は死んでいると。なんかこう心にこう喜びがないなぁと。なんかこう生きる力が湧いてこない。こう感謝して生きることができない。口から出るのはいつも、不平や、不満ばっかりと。あなたは生きているとされているが、実は死んでいると。良いことなんだ、分かっているんだけれども、なんだかその良いことを行うことができない。聖書は三つの、まあ、死があると教えていますが、二番目は、これはご存知のように、まあ、この、なんて言いますか、私たちのこう肉体ですけれども、まあ、誰でもそうですけれども、体はだんだんだんだん衰え、霧ヶ谷西条のお世話になって、お骨になって、 まあ、お墓にご入場と、まあ、なっちゃうわけですけれども、私たちが普通一般に考える、まあ、死といいますか、これが肉体の死ですけれども、そして聖書は、まあ、人間には最後の死があると。人間というのは、まあ、死んだらどこに行ってどうなっちゃうんだろうかと、まあ、そういう不安が人間にはあるわけです。私も時々考えます。ヘブル書っていうのがあるんですけども、9章の27節に、人間には、一度死ぬことと死後に裁きを受けることとが定まっていると。怖いんですけども、そんな言葉があります。これが聖書は永遠の死と呼んでいますけども、やっぱり人間っていうのはこう本能的に死が怖い。人間の私たちの、まあ、魂っていうか心は本能的にやっぱりそういう永遠の死の存在を、まあ、どこかで、まあ、感知している、知っているんだろうと思います。でも、まあ、大丈夫ですね。イエス様が私の罪のこう身代わりとなってくださって、十字架についてくださって、神様の罰をこう受けてくださったと。私が本来受けるべき永遠の死の苦しみからイエス様が救い出してくださったと、聖書はそう書いております。死の門をそして打ち破って復活してくださった、まあ、イエス様、まあ、これをイースターと言ったりしますけれども、聖書を読むと二人の強盗が一緒に十字架にかけられていたと書いてあります。多分イエス様を真ん中にして左右の位置だったんだろうと思います。聖書にこう書いてありますけれども、その箇所を読んでお祈りして終わりたいと思います。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位のお付きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。人間というのは死んだらどこ行ってどうなっちゃうのかなと、みんな不安がある。でもイエスは彼に言われた。あなたに告げます、あなたは私と一緒にパラダイスにいますと、よみがえりのイエス様が今日も私たちに約束してくださっています。一言お祈りしたいと思います。神様、まあ、私たちのこう人生には今はとても考えることはできませんけれども、そういう瞬間が誰の人生にもまたやってくると、生きていくまた力がないと、なんだか感謝することができないと、良いことなんだと分かっているんだけれども、それをする力もないということが私たちの心の中にありますけれども、またイエス様は死んだそういう私たちの心にまたよみがえりの力を与えてくださいますから、ありがとうございます。みんな肉体の死を経験しますけれども、でもイエス様は、あなたは私と一緒にパラダイスに行くだろうと、今日も約束してくださってありがとうございます。このイエス様に私たちは望みを置きます。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それでは、まあ、大人の話と言いますか。最近よく映画の話をしますけれども、アンドレ・カイヤックっていう、まあ、監督の人が、目には目をというものすごい映画を撮ってますけれども、前この小説の話を少ししたかもしれません。物語は、アラブ社会のこう小さな町のこう病院に勤めている、まあ、白人のお医者さん フルト、ユルゲルスの家に、アラブ人の現地人の男が訪ねてきまして、急病の妻を見てくれと、やってくるわけですけれども、でもお医者さんはもう昼間の仕事でくたくたに疲れていたと、夜くらいは休みたいと、それに自宅ではどのみち診療なんかできない、病院に行きなさいと、幾分冷たく断ったんですけれども、翌朝病院に出勤してみると、そのアラブ人の妻は亡くなっていました。お医者さんは淡い後悔を覚えると、だがいちいちそういうことにこだわっていたのでは、医者という職業はとてもやっていくことはできない、少なくとも手続きの上では何の彼には落ち度もなかった、仕方のないことじゃないか。ところがアラブ人の夫の方は割り切ってはくれない。ある日お医者さんが町から100キロほど奥まったアラブ人の町に診察に行くことになったんですけれども、車に戻ったら自動車は壊され、町に戻るバスは3日も待たなければやってこないらしいと、そこへ九段のアラブ人の男が現れ、町まで行く道を俺が案内してやろうかと言うわけです。不安を覚えながらも従うと、道は砂漠の奥へ奥へと向かっていくと、医者はその男と別れて自力で砂漠から戻ろうとするんですけども、それは危険すぎると、引き返す道もわからない。で、男は、いや、じゃあ今度こそ本当の道を教えてやろうじゃないかと言い、医者はそれに従うんですけれども、その都度裏切られて、ますます砂漠の奥へ奥へと引き込まれていったと。よし、こうなったらこの男のそばを離れてはなるまいと。そうすれば助かるはずだと考えるんですけれども、アラブ人の男はすでに死を覚悟していた。もう自らも疲れ果て、死に直面したアラブ人は遠くの山を指差し、あそこだ、あそこに登れば町が見えるだろうと、もう苦しい虫の息で、告げると、その言葉を信じて、もう医者がもう這うようにして傾斜を登っていけば、視界にはさらに荒涼たるもう山々の塊と広大な砂漠が広がるばかりと、何か絶望というものの実態といいますか、これを見事に描いていますけれども、そしてその絶望というものがキリスト教文化とイスラム教文化の何かどうにも超えられない深い溝に関わっていると感じさせるのも、この作品の奥行きの深いところかなと思うんですけれども、私たちもそうですけれども、医者のなんか素っ気ない態度に、この医者大丈夫かなと不安を感じたり、憤りを覚えたりすることは、私たちの日常、常日頃もよくあることですけれども、目には目を、これはごく日常的な、そうした小さな事件から始まっていると言っていいんですけれども、でも、そういった点私たちには良識がありますから、良識は、いや、医者には医者の立場があるということも私たちはある程度理解するわけですね。イエス様もちゃんと言っておられますけれども、例えばレジュメに言ってますけれども、レジュメの2番ですか、マタイの5章の43から、マタイの5章の43から45を見ますと、自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。 しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ、天におられるあなた方の父の子供になれるのです。で、前の5章の38から39では、目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪い者に手向かってはいけません。あなた方の右の頬を打つような者には、左の頬も向けなさいと。まあ、キリスト教文化っていうのは、目には目をという、そういう言葉があるけれども、しかし私はあなた方に言いますと。自分の、まあ、敵を許しなさいと。まあ、医者には医者の立場もあるだろうと。個人の生活もあるだろうと。肉親と同じ心境でいつも、まあ、お医者さんが患者に接していたら、とてもお医者さんの生活は成り立たなくなっていくと。まあ、キリスト教文化、イエス様もそう言うわけですね。けれども、やっぱり当然ですけれども、民族や宗教が異なれば、考え方や思案も、これ180度違ってくるわけですね。イスラム過激派の反抗声明にもよく使われる言葉であって、目には目をと、歯には歯を、愛しい妻を失った一人の人間の悲しみは、キリスト教社会のモラルでは測りきれないし、律しきれないと。まあ、イスラム社会は、まあ、アラブ人はそう考えたりするわけですね。そして、死んだ女の夫の、まあ、復讐劇が始まっていくと。復讐で、なんて言いますか、復讐によって、愛の深さを測っていくと言いますか。まあ、世界にはそういう文化もあるわけですね。ある、幼稚園児が、お母さんに向かってこう言ったと言います。お母さん、今日僕、たかし君に殴られたんだよと。牛乳瓶で、僕何にもしていないのに、いきなり後ろから殴ったんだよと。で、お母さんは、この小さな事件は、息子のためにはありがたいことだったと。まあ、そうもお母さんは振り返ってますけども、息子はきっとこの出来事をきっかけに、世の中を今までよりももっとずっと複雑な目で見ることができるようになるだろうと。確かに世の中には様々な文化といいますか、社会の形態があって、とても私たち日本人の理解の及ばない論理が世界にはもう渦を巻いて、まあ、存在していると。戦後の日本は、まあ、これは徴兵制度もなくなりました。まあ、地続きの国境というものが、日本は他国と接していない、まあ、島国である、これはもう幸運の結果以外の何者でもないんですけれども、そのため沖縄を除く日本人は、まあ、国内の地上戦なんか、これはもう見たこともなく、人種間の抗争、民族紛争については、私たちはもう、まあ、ある意味、観念としてしか、もう知りようがないわけですね。だから、争いはやめようと思えば、やめられるんだと。まあ、そういう論理が、まあ、日本では結構、大人の思想として、まあ、これ、まあ、曲がり通ってきたと言いますか。今の時代、誰が戦争なんか望むだろうかと。けれども、世界はますます、私たち日本人の及ばない論理を抱きかかえながら、これは平和から遠ざかっていくのは、これはもう間違いないわけですね。そして外交というのは、 相手の出方で動くものですから、もう日本だけがもう被爆国なんで我々はもう平和主義でやってきますと日本だけがそう言ったって、これはもうどうにもならないわけですね。非番の日にもうしかも疲れ切っている自宅に患者を連れてこられても、病院に行ってくださいよと、断るのが普通であると、この常識を超えていろいろなことを求められたらとてもかなわない。にもかかわらず男はそれを要求し、己の希望が叶えられなかったと知ると、もう命がけの復讐に転じてしまうと、死んだ妻への愛がどんなに深くとも、こんなものはもうエゴイズム以外の何者ではない。けれども民族や宗教が変われば、考え方も異なると。目には目を、愛しい妻を失った一人の人間の悲しみは、キリスト教社会のモラルなんかではとても測りきれないし、律しきれるもんかと、そう考える文化も明らかにあるわけですね。そして死んだ女の夫のこう復讐劇が始まったと。まさにこう、肉を切らせて骨を切ると。もう捨て身で復讐をする覚悟であると。男は、ああ、今度こそ案内するよと言って、医者にそれに従うけれども、その都度、もう裏切られて、ますます砂漠の奥へ奥へと迷い込み、引きずり込まれていく。よし、もうこうなったら、この男のそばを離れてはなるまいと。そうすれば助かるだろうと考えるんですけれども、何やからんや。男はすでに死を決意をしていたと。それに対してキリスト教文化は、目には目をと。そういう言葉があるけれども、しかし私はあなた方に言いたい。自分の敵を愛しなさいと。もちろんこれがイエス様の立場であったことは言うまでもありません。ゲッセマネの園での出来事ですけれども、それはレジュメの3番ですね。マタイ26章の37-38。イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。ルカの 22-44 ではイエスは苦しみもだえていよいよせずに祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。何がそんなに辛かったのか。何がこんなに悲しかったのか。このゲッセマネの園。明日は十字架にかかると。やっぱりイエス様は悲しかったんだろうなと。思います。愛する者に裏切られ、もうどうにもこう超えられない、なんと言いますか、心の壁と言いますか。最後の晩餐の席、イエス様はすでに知っていました。ペテロよ、お前は今夜三度私を知らないと言って否定するだろうと。ユダよ、お前がしようとしていることを今すぐにしなさい。今すぐに。ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、眠っているのか。わずかひとときの時間も 私と共に目を覚ましていることはできなかったのか。やっぱりイエス様は、まあ、答えたんだろうな、まあ、悲しかったんだろうなと思います。十字架刑を考案したのはフェニキア人たちだと言われています。まあ、十字架上のイエスは両手両足を釘付けにされ、両膝を少し曲げています。でこの姿勢は何を意味するのか。こう両膝を折って足首に釘を打てば、まあ、折り曲げた膝でこう少しこう踏ん張りが効くわけです。両手に全体重がかかるのを防ぐことができる。もちろん膝で踏ん張り、まあ、両手をかばえば釘で打たれた足首の方にただごとではない激痛が走ると。こうして処刑される人間は両手両足の激痛に、まあ、交互に耐え、まあ、力尽きて、死んでいくと。苦しみは、まあ、想像を絶しと言いますか、思い描くことさえ、まあ、恐ろしいと。そして明日、この恐ろしい十字架にかかる。やはりこのことを考えたときに、イエス様はもう辛かったんだろうな。苦しかったんだろうな、と思います。イエス様は、マタイの26章41節で、心は燃えていても、肉体は弱いんだとおっしゃった。イエス様も肉体を持っていますから。心は熱していても、肉体が弱い。もう燃えるイエス様の心は、罪人の救い、もう目には目をに、終止符を打ってやると。分かっていても、もう体の方は、肉体の方は、苦しみを前に、恐れ、震えていただろうと。ゲッセマネの、イエス様のただごとではない姿を見るときに、十字架を目の前にして、イエス様は本当に苦しかったんだろうなと思います。これから人間の罪を背負って、神の裁きに身を置き、人間の滅びの運命を背負って神に見捨てられなければならない。神に見捨てられると。これはもうとっても辛いことだったに違いありません。ヨルダン川のほとりで、ヨハネから洗礼を受けた後に、イエスは荒野に出て40日間の断食を行ったことがある。その時サタンがやんやんいろんなことを言ってきたわけですね。空腹のイエスの前にサタンが現れ、どうだ、神の子ならこの石をパンに変えてみろよと、まあ誘惑をしたり、いろんなことを言ってきた。悪魔はあの時と同じように、サタンにとっても最後の戦いですから、ゲッセマネのイエスを散々誘惑したのではなかったか。ねえねえイエス様、 十字架の意味知ってんの？滅びの運命を背負って神に見捨てられるってことだよ。神に見捨てられると。私たちはそんな経験がありませんから。どんなものなのかよくわかりませんけれども。でも十字架は神に見捨てられるということだったんです。そして悪魔は、サタンは滅びの運命を背負いし者に備えられた、もうそれこそ目には目をの世界。何かこう、地獄の景色、滅びの幻影のようなものを幻のうちにイエス様に見せたんではなかったか。もうゲッセマネの園で祈るイエスの前に広がる目には目を、もう滅びの世界の幻影、幻、もう悪魔はサタンはそれぐらいのことはしただろうと。あのね、イエス様、十字架につくってその意味分かってんの？痛い痛い痛い、ただ苦しんで死ねばそれで終わりじゃないんだよ。滅びの運命を背負って神に見捨てられる。目には目をと。目には目をの世界。滅びの世界。少しの愛も感じられない闇の世界の底の底にまで突き落とされる覚悟はできてんの。そして悪魔は滅びの世界の幻影のようなものをイエス様にあのゲッセマネで見せたんではなかったか。滅びの世界の底ではそれこそもう真っ赤なタールが煮えたぎり、もう泡を立ててもう膨れ上がっている。もう黒いサタンが背中に翼を広げ、その肩に罪人をまたがらせ、おい仲間たち、長老一人ぶち込むぞ、下に沈めろ、俺はまた戻って また獲物を集めてくるからな。もう金にさえなりゃ何でもやらかす奴がここにはうじゃうじゃいるんだからと。もう背負った男を下に投げ込むと、もう素早く去っていくと。ルカ16章で闇の世界に落ちた金持ちの話がありますけれども、きっと彼はそういう世界を見たんだろうと。まあ、彼は苦しさのあまり、ルカ16章の24節、ねじめの4番で、彼は叫んでいった、私を憐れんでください、私はこの炎の中で苦しくてたまりません。きっとあの金持ちの目に映ったのは、こうした炎に包まれるような亡者たちの群れだっただろうと。そして地獄の王といえば堕天使ルシファー。もう翼を動かすと炎の風が巻き起こって罪人たちが溶けていくと、もう火炎がメラメラと包んで炎が立ち、もう熱気は鉄をも溶かす火よりもはるかに強いと。彼は叫んでいった、私はこの炎の中で苦しくてたまりません。その悲惨さはただごとではない。ねえイエス様、覚悟はできてんの？やめた方がいいんじゃないの？荒野の断食、サタンはあの時と同じように ゲッセマネのイエスをなんやかんや言いながら誘惑したのではなかったか。あのなイエス様、神に見捨てられるんだよ。どういうことなのか知ってんの？滅びの運命を背負い、神に見捨てられるんだよ。そしてサタンは、滅びの運命を背負いし者に備えられた、あの目には目をの世界。ルカ16章24節、彼は叫んでいった。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。それくらいの幻は見せたはずなんです。そしてイエス様は十字架につけられ、マルコの15章34節、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、とイエス様は叫ばれた。父と子と聖霊、永遠の昔から永遠から永遠へと続いてきた三位一体の愛の交わりが初めて途絶えて、父なる神も助け主なる聖霊も首を振ってイエスをあからさまに見捨てた瞬間だった。死んだ女の夫の復讐劇、捨て身で復讐する覚悟である。女の夫はすでに死を決意していた。肉を切らせて骨を切る。イエス様はもう捨て身の覚悟で救いの道、許しの道を切り開き、目には目をの世界にピリオドを打つ覚悟である。ゲッセマネの園、イエス様はつらかったんだろうな、苦しかったんだろうな。ルカ22の44、イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように血に落ちた。イエス様が十字架にかけられたのは午前9時ごろ。太陽は光を失い、空も地も真っ暗になり、異様な静けさが漂った。そして午後3時、マルコ15、34節。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。イエス様は声を絞ってつぶやき、息をお引き取りになった。ということはお祈りしたいと思います。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の頬を打つようなものには左の頬も向けなさいと。こうした世界をイエス様があなたに切り開いてくださるために、どんなにイエス様が苦しまれ、また辛い思いをされながら、目には目でと、歯には歯での世界に終止符を打ってくださって、救いの道、また許しの道を私たちのために切り開いてくださったかに、この朝もう一度思いを馳せたいと思います。イエスは悲しみ、もだえ始められたと。 私は悲しみのあまり死ぬほどですと。イエスは苦しみもだえていよいよ雪に乗られたと。汗が血の雫のように血に落ちたと。イエス様、どんなに辛くまた苦しいことであったでしょうか。神に見捨てられると。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと。そこまでの犠牲を払い、あなたは私たちの救いの道を切り開いてくださいました。もう一度またこのことに深い思いを馳せながら、あなたが用意してくださった救いと許しのまた道をありがとうございますと、この朝もう一度受け取らせてくださいますようにお願いをいたします。その名前によって信じてお祈りをいたします。アーメン。